使徒言行録を学び始めて、初代の教会の誕生、形成というものが、今日の時代を生きる私たちの教会の歩みにとって、大変深い意味を持っている、そういうことを感じることができます。先週学びました、この2章の一番最後のところでは、誕生したばかりの教会が、次第に成長していき、そして信じる者は日ごとに増し、礼拝を捧げるそのキリスト者の群れはエルサレムの人々から好意を持たれるようになっていった。そういうことを前回のところでは告げていたわけです。でしかし2000年前の最初の教会は、あの聖霊が下るというペンテコステの日をきっかけとして、極めて順調に何もかもうまくいく形でこう成長していったのか、そういうことを考えると決してそうではなかったと思うのです。前もお話ししましたように、イエス・キリストの伝道の生涯を見ても、その初めというか前半はガリラヤの春と呼ばれ、イエスの周りにはたくさんの人たちが群がってきて、イエスは大変人々からこう人気があったわけですけれども、しかし同時にこのイエスに反対するグループというものが初期の段階から存在をしていた、そういうことを福音書は書いているわけです。いわばそういうこのイエスに対する批判的な人たちというか、そうした人々の冷たい監視というか視線の中で、イエスは神の国を述べ伝える福音宣教の働きをなさっておられたということであって、そして同じようにその後のこの初代の教会の歩みもまた、そのスタートの段階からユダヤ教の指導者との間に対立とか争いというものがあった。で、そういうことを使徒言行録から伺い知ることができるのであります。思えばキリスト教の歴史は今日まで2000年を数えるわけですけれども、その歴史は常に戦いの歴史であったというか、あるいは困難とか迫害の中で教会はその歩みを続けてきたということだろうと思うのです。今日から3章に入るわけですけれども、この3章は教会にそのようにして加えられていく圧迫とか迫害に抵抗して、教会が次第にこう勝利を得ていくというか、そういう姿をこう描き出していく、一連の出来事の最初の事件が今日の出来事であるというふうに位置づけることができるだろうと。で、そういう文脈というかコンテキストの中で今日の箇所をご一緒に学んでいきたいと思います。で、今日の箇所は聖書の中でも非常に有名な箇所の一つであります。エルサレム神殿の入り口において、足の不自由な男の人がペトロとヨハネによって癒された、そういう事件が起こった。で、エルサレム神殿にはいくつかの門があったようですけれども、これは神殿の東側、婦人の庭と呼ばれている、そういう場所に通ずるところにあった美しい門、別名ニカロヌの門と呼ばれて、これは金とか銀とか銅で装飾された大変美しい門であったために、このように美しい門というふうに呼ばれていたということであります。もう金銀銅でこう飾られた素晴らしいこう入り口というか門であったということです。で、そしてその門のほとりでこの今日の出来事が起こったということです。ペテロとヨハネというイエスの直弟子、その中でも代表的なこの2人 の弟子でありますけれども、午後3時の祈りの時に神殿に登ろうとしていた。まあ、ユダヤ人は厳格にこう規則というかですね、そういうものをこう守りながら信仰生活を送った人たちでありまして、朝と夕べの礼拝に加えて、さらには日没の祈り、合わせて1日3回の神殿礼拝を大事にしながら、まあ、日常の生活を送っていたようです。で、今日の出来事はおそらくその夕べの、奉献の時に続く祈りの時に起きた。ペトロもヨハネもです。イエス・キリストが復活した、そしてそのイエスが私たちの救い主であるという、そういう信仰に立って新しい歩みを始めたわけですけれども、しかし彼らは何か自分勝手に自分の好きな時間に好きな場所で祈りを捧げたとか集会を開いたということではなくて、やはり当時のユダヤ人たちのしきたり、定められた礼拝の時間に従って、あるいはその場所を尊重しながら共に祈ることを大事にしていたということが、このこういう記事からまず私たちは読み取ることができるだろうと思うんですね。自分たちはユダヤ教から離れたから、キリスト者になったから、もうユダヤ教のとは一切関わりを持たないというわけではなかったということであります。彼らは午後の3時に定められた祈りの時に加わるために神殿まで出かけてまいりました。で、ところがその美しい門のそばに足の不自由な男が運ばれてきて、そこに置かれていた。この置かれるということはまさにそれは一つのもの、あるいは物体としての表現であるわけですね。人間に使う言葉ではありません。一人の人格としてこの一人の男が受け止められているということではなくて、もはや人間として生きる喜びも自由も希望もないものとして、彼はこの門のそばに置物のように置かれていた、そういう意味であります。で、そして神殿に登ってくる人々からわずかな施しを受けて、彼はかろうじて生きていくことができた、そういう人物であったということであります。で、この物語はこうずっと続いてきますから、後の方を見ると、4章の22節あたりを見るとですね、彼は40歳を過ぎていたことが分かります。で、しかも今日の2節では生まれながら足の不自由な人であったということですから、彼は生まれてから40年以上自分の足で歩いたことのない人であったということになるだろうと思います。先週私お見舞いに伺ったら、その今は本当に一生懸命こうリハビリをですね、お年の方もそうでないお若い方もおられましたけれども、一人の人に対して前と後ろにこうついて歩行の訓練をずっとしてらっしゃる姿を見て、あ、すごいことだなというふうな思いを持ったわけですけれども、そしてまたここで40という年ですね、これはある意味ではその人生のこう曲がり角というか、あるいはもう後半折り返しの時期というふうに捉えてもいいだろうと、昨日の新聞なんかを見ていると、この世界 の, その平均寿命 の, その長寿は日本の女性が第2位で男性が3位だっていうふうな、そういう統計というか数字が出ていたりしましたけど、いずれも80歳代であるわけですね。で、当然この2000年前の聖書の時代と今と医学の 進歩というか発達も当然違うわけですから、この40年という彼が40歳を超えていたっていうのはもうおそらく人生ももう終盤に近い、そういう時を彼は過ごしていたのだろうと、まあ、推測されると思うのです。おそらく子どもの頃から歩くことができずに、しかし自分も他の人と同じように自分の足で歩いてみたい、彼はそう思ったに違いないでしょうし、また治りたいという願いを持ったに違いない。でそのためにあらゆる手段を講じただろうと思うのです。しかしすでに40歳を超えていた彼は、今やそのような自分の努力によって何かこう解決をしていくよりも、この彼なりに自分の人生というものをこうもう考えなければならない、そういう年であったと。でそして一切のものがいつも通り流れていたと言えると思うんですね。朝が来ると朝の礼拝のためにたくさんの人たちがエルサレム神殿にやってきますから、彼はおそらく友人に担がれて美しい門のほとりに置かれて、そして日没の礼拝が終わると彼はまたいつものごとく自分の家へと担がれて帰っていく、そういう生活の繰り返しであったんだろうと思うのです。そして憐れみの思いを抱く人たちから与えられるわずかなお金によって彼はその日その日を生きていた。そこにペトロとヨハネが通りかかった。ご存知の通り、このペトロとヨハネ、イエスの弟子も、もともとガリラヤの漁師であったわけですから、決して裕福な人間であったわけではありません。彼らはイエスが復活されたということを信じて、今、全く新しい歩みを始めたばかりであります。その意味では、おそらく彼らは、希望に満ちて、また何か新しい力に燃えて新しい人生の歩みを始めようとしていたのでしょうけれども、しかし彼らの身なりは貧しかったに違いないし、豊かなものをその懐に入れていたわけでもなかったに違いないと思うのです。足の不自由な人にとって大きな施しを彼らから求めるということは、それは不可能なことでありました。でしかしこの一人の男はいつものように、そして誰にでもするように、ペテロとヨハネが通りかかったので施しを請うたわけです。それはチャンスが来たと思って特別にこの二人に、イエスの弟子たちに期待をしたとか求めたというわけではありません。まあ、下手な鉄砲数打ちゃ当たるじゃないですけれども、このとにかくそこを通る人誰にでも、彼らは同じように、彼は同じようにしていただろうと。しかしペテロとヨハネはこの一人の人から施しを壊れた時、そこに立ち止まり、そして彼をじっと見つめて、私たちを見なさいと言った。そのように今日の使徒言行録は書いているわけです。でこれも考えてみれば、私たち日本人ってのは、一般的にはあまり人をじっとこう見たり、じろじろ見たり見つめるっていうことを控えるわけです。そういうふうにするのは失礼だというふうに思う、そういう考え方があるからだと思うんですけれども、また見て見ぬふりをすることが大人のエチケットだというふうな考え方も、また同時に私たちの社会の中にはあるだろうと思うんです。あるいはひどいことに対しては、私たちはその目を背けたくなる状況っていうふうな言葉を使いますし、 あるいは辛いことが続くと見るに忍びないとか耐えないとかですね、そういう表現を使うわけです。でそういうことからしても私たちはある人物であるとか出来事というものを真正面から見つめる、あるいは見据えるっていうふうなことをあまりしないで生きている、でそういう習慣があるというふうに言えるのではないかと思うんです。けれども聖書の中には見るということ、この言葉は非常にたくさん出てきますし、これは極めて大事な意味を持っていると言わざるを得ないわけですね。例えば旧約聖書の天地創造の物語を思い起こしていただければと思いますが、もちろん創世記の天地創造物語っていうのは今日の私たちが言う科学的な世界のその成立過程というか成り立ちの物語ではありませんから、そのことはこう区別して考えなければなりませんが、聖書はです創世記の冒頭に神が世界をお作りになった、昼を作り夜を作り陸を作り、あるいは海や空を作り鳥や獣を作り、そして最後に人間を作ったというふうに、世界のこう成立過程っていうものをこう一つの神話物語としてこう描いていくわけですけれども、その一つ一つの作られたものを神様はご覧になって、あるいは見てそれを良しとされたと書いているわけです。神は作られた一つ一つをご自分の目で見て確かめて、そしてそれがそこに存在し生きていくことを良しとされた。それが創世記の創造物語であるわけです。あるいは新約聖書の福音書を見ると、イエスはですよ、多くの人たちを、その病気の人たちとかそういう人たちをお癒しになった、そういう記事があちこちに出てまいります。でそしてイエスの伝道のその舞台となったガリラヤ湖周辺というのはこう低地、低い土地ですから、いわば湿地帯でもあるわけです。多分イエスが最初に宣教を行ったカペナウムなどは水面下の町ですから、非常にジメジメして、そのためにたくさんのこう病人というかですね、体を弱くした人たちがいたと推測できるわけです。で、そしてその病人を癒すということは、具体的に当時の人々の生活を支え励ましていくということに他ならなかったわけですけれども、だからといってイエスはそこに病人の人たちを一ところに集めてこう一斉に癒されるというふうなことをなさったわけでもなかったわけです。大勢の群衆の中から一人の女性がこっそりとイエスの後についてきて、イエスの衣、衣服に触った。このお方のイエス・キリストというこの力あるお方の衣にでも触れればなんとかなるかもしれないとこの女性は思ったんだろうと思うんです。イエスはその女性に衣を触られた時にそこで立ち止まって、誰が私に触ったのか、こう言われました。弟子たちは呆れて、こんなにたくさんの人たちがここにいるのにそんなこと分かるはずないじゃないですか、そういうふうな言葉をイエスに返したわけですね。けれどもイエスはあくまで自分に触れた人をどこまでも探して、あなたの信仰があなたを救ったと言って一人の女を癒された、そういう記事が福音書の中に出てくるわけであります。でさらにはイエスを否認したこの今日出てくるペテロをイエスは振り向いて見つめられた。 そういう記事が十字架の前に出てきますね。その時にペトロは自分の過ちに気がついて外に出て激しく泣いたと書いているわけであります。いつも通り多くの人々が自分の前を通り過ぎていく、その中でもしかしたら100人のうち何人かの人が憐れんで恵んでくれるかもしれない、そういう思いで施しを請うこの一人の男にペトロとヨハネは私たちを見なさいと言いました。先ほどペトロがイエスを否認したことを述べましたけれども、12人の弟子たちの中でやっぱりイエスを心底愛していたのはペトロであったと思うのです。だから彼はイエスが捕らえられた時に他の弟子たちはみんな逃げ去ったわけですけれども、ペトロは逃げることができずに後ろからこっそりついていって、あの裁判の中庭まで潜り込んでいった。しかし一人の女の人からあなたはあのイエスの仲間ではないですかとこう指摘されて、人々の目が一斉に自分に向けられた時に彼はその視線に耐えることができずに思わず私はそんな人知らない、イエスとは何の関わりもないと言ってイエスを否認し否定し、あるいは呪いの言葉さえ彼は口にした。そのようにして人々の視線から逃れようとした、これがかつての弟子の筆頭格であったペトロであります。サルトルが憎悪に満ちた冷たい人々の視線を浴びせられるときに人はそこに地獄を感じるとこう言ったわけですけれども、彼はそういう地獄から逃れたい、でそのことが彼の愛してやまなかったイエスを否定するということと結びついていったわけであります。でしかしこのペトロが視線に耐えられなくてイエスを拒否したペトロが今ここで今日の箇所でこの私を見なさいと語るものとなった、これは本当に奇跡だと思うのです。こうした聖書が語る情景の中にここにはかつてのペトロではない、ここにあるのは新しいペトロ、ただなんとなく生きていた一人の人間ではなくて主にあって今までとは違う人生を歩み始めた、そういう人間の姿っていうものを私たちはここから見るべきではないだろうか、そのように思うわけであります。ここでペトロはこういうわけですね。私には金や銀はないが私の持っているものをあげようと、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。金銀は私にはない。でこれは単なる、形容詞ではなくて、で文字通り弟子たちの現状であったと言えるわけです。先ほども言いましたように彼らは決してお金持ちではなかったけれども、私が持っているもの、あるいは私にあるものをあなたにあげようと言ったわけです。私の持っているもの、しっかりと自らの大切なものを持っている、それが新しく生まれ変わったこのペトロとヨハネであるわけです。そして私の持っているもの、私にあるもの、そのことを明確に自覚しているものとして彼らは今施しを請うものと対面をしているということでもあります。使徒パウロは この新約聖書のフィリピの信徒への手紙の中で、まあ、こういう言葉を述べているわけですね。自分はかつて自分の誇りとしていた一切のものをイエス・キリストを知る知識の絶大な価値のゆえにそれを失った、あるいは捨てたけれども、しかしそれを少しも惜しいとは思わなくなった、こう述べております。イエス・キリストを知る知識の絶大な価値、そこに無常の喜びがあるとパウロは述べたわけです。ペテロは今日語ります。私たちを見なさい、私たちには金や銀はない、しかし持っているものをあげようと、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。この美しの門という、金や銀や銅で飾られた大変美しい門の前で彼らはこのように述べたわけであります。ペテロの強い確信に満ちた宣言というものがここにあります。キリスト教の歴史は絶えず戦いと迫害の中に展開をしてきた、そういう歩みであったということをこの最初に申し上げたわけです。キリスト教を伝えるために今日もなお世界中の中でにおいてはさまざまな困難と戦いながら生きている人たちもいるわけですけれども、しかし少なくともです、私たち日本の社会においてはクリスチャンである、キリスト者であるということで迫害の対象となることは現代はないわけですね。おそらくないだろうと。自分がキリスト者であるということを公然と表明したとしても、そのことのゆえに人々から非難されることは今はおそらくないと思うんです。むしろクリスチャン、キリスト者であればきっと真面目な人なんでしょうねっていうか、ある種の信用さえこの抱かれるというか与えてくれる部分もあるのではないでしょうか。私たちはです、決してお金持ちではないとしても生きることの困難さっていうものはかつてのように感じない、そういう恵まれた状況の中に生きることを許されて信仰の歩みをしているわけであります。しかしそういう中で金銀は私にはないけれども、しかし私の持っているものをあなたにあげようと、イエス・キリストの名によって歩きなさいという、そういう自覚というか確信を持って信仰の歩みを本当に生きているだろうか。私の持っているもの、あるいは私の中にあるものという、そういうこう使命感なるものをこう持ってキリスト者としての歩みをしているだろうか。そのことを今日の箇所は厳しく私たち一人一人に問いかけているのではないだろうか、そのように思うのです。キリストの教会はイエス・キリストの名によって歩む、ナザレ人イエスを私たちの救い主と信じて、あの私たちの罪のために私たちの身代わりとなって犠牲となって十字架に死んでくださったあのナザレの人イエスをキリストと崇め、そのキリストにあって生きていく、その一点において教会はいつも新しい力と命を持っているものでなければならないと思うんです。確かに私たちにはいろんなものがあるわけではありません。それゆえに私たちはですともすればというか、いつもついついあれがない、これがない、そういう不平不満を私たちはつぶやきをしながら生きている。あれがもっとあれば自分はこうなるのに、 そういう思いを抱きながら生きているかもしれない。けれどもそうではないんですね。このいろんなものが決してあるわけではないとしても、しかし私にはイエス・キリストがある。これが初代教会の歩みであった。恵まれた状況にあって、今私たちはいろんなものを、この物質的には本当に豊かな時代の中に生き、さらにはいろんな交わりと信頼関係の中に生きることを許されていながら、もし私の持っているもの、主を信じる信仰というこの一点において曖昧な歩みを続けていくとするならば、初代教会は私たち一人一人に厳しい問いかけをしてくるのではないだろうか。そのことを思うのであります。金銀は私にはないが、私の持っているものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そうした信仰の歩みを一人一人また心がけて生きていく一人一人でありたい、そのように思います。